俳句五七五。皆さんこんにちは。この番組は石倉清遠先生とともに皆さんに俳句に親しんでもらおうと今日から始まりました俳句五七五の時間です。日々の何気ない感動や気づいたことを五七五の俳句に表していく、難しく考えず日記のように俳句を通して生活に潤いと彩りをもたらせるお手伝いができたらなと思っております。私はこの番組の進行役を務めます森とよみと申します。皆様と一緒にこれから勉強していきたいと思っています。ぜひ最後までお付き合いください。草津市は俳句の祖として知られる山崎宗観の生誕の地と言われ、平成元年よりふるさと創生事業の一環としてあまたな俳句にかかる取り組みを進めてこられています。今回は FM 草津において俳句五七五という番組をオンエアするにあたって、草津市教育委員会生涯学習課長の総井さんに俳句に対する思いやこの番組に対する思いをお伝えいただこうとお招きしました。
生涯学習課の総井です。どうぞよろしくお願いいたします。
総井さんは草津市教育委員会の担当課長として活躍されています。自己紹介をお願いします。そして授業の概要についても教えてください。
はい、草津市では文化の香り高いまちづくりを進めるため草津市文化振興条例そして文化振興計画を平成30年に策定をいたしました。こと俳句につきましては石倉清遠先生をはじめとする草津市俳句連盟の皆様と力を合わせ歴史ある創刊期俳句大会を開催したり青少年俳句大会俳句入門講座など各種俳句のまちづくり事業を進めています。これらの取り組みを進める市の担当課として草津市教育委員会事務局生涯学習課の課長を拝命しております。続いて自己紹介に移ります。私は平成2年に草津市に奉職いたしました。その時配属が教育委員会社会教育課で現在の生涯学習課です。担当も文化振興で若造ではありましたが今も続く俳句事業を担当させてもらっておりました。当時は年号が昭和から平成に改まった間もない頃でふるさと創生事業として全国の自治体が、ユニークな町おこしをされていた頃です。本市では俳諧の祖山崎宗観にスポットライトを当て俳句の町草津で売り出そうと、そう頑張っていた時期と聞いております。今の事業名称は変わりますが各種俳句大会のほか歴史探訪ツアー可否区否の建立事業など右も左もわからない若造が俳句事業を担当させていただいておりました。市内には今も当時建立した区碑が残っておりますが草津にゆかりのある歌や俳句を学芸員に調べてもらい選んだ歌や句を市内で著名な書家の方に頭を下げその趣旨をご理解いただきながら無償で字を書いてもらったことを懐かしく思います。折しも時が流れ平成から令和の世となりましたが、再び俳句事業に関わらせていただいたこと、何かのご縁と思っております。そのような中、 FM 草津の役員や担当の方から、障害学習文化をテーマにラジオ番組を作り、公共放送としての使命を果たしていきたいということから、今回石倉先生と森さんとパーソナリティを務めていただく俳句575へとつながることとなりました。石倉先生は読売新聞の俳句の選者であり、本誌の俳句連盟の会長でもございます。また森さんは、元中学校の国語の先生で、校長先生の時も、生徒を全国コンクールに送り出すなど、俳句学習の推進にお力添えをいただいた方でございます。二人とも俳句の素晴らしさを、心底知っておられる方で、かつ俳句を通して人間関係を豊かにすることをモットーにされておりますことから、私としては最高の人生だったと、自負をしておるところでございます。さて、令和の言葉の意味には、人が美しく心を寄せ合う中で文化が埋もれ育つという意味が込められております。本誌も平成30年に県内で3番目の文化振興条例と同計画を策定いたしました。そして国内の俳句の街づくりを進める自治体とともに、俳句ユネスコ無形文化財登録推進協議会への加盟を果たし、まさに俳句の街づくりを次の段階へ昇華させていかなければならないと思っておるところでございます。こと山崎総監という人は、室町後期に活躍された方で、貴族文化であった和歌や連歌を庶民も親しむ今につながる俳諧、俳句という形を作った方です。つまり文化を一握りの階級のたしなみだったものを庶民にまで広げたきっかけを作ったというのは、本誌がまさに今進める文化振興条例や同計画で掲げる市民文化こと、誰もが等しく文化に触れる機会を創始するという基本方向に通じるものと思っております。この番組を通じて草津の四季を感じ、花鳥風月に心を寄せ、作者の心情と作者が見た景色を17文字の中に再構築するという高度なコミュニケーションを図っていくことは、今も生きる我々にとっても有益なことだと思っています。今回よりスタートするラジオ講座俳句575を通じて、皆様の生活がより潤うとともに、隣人との良い人間関係が築けることを期待し、私の願い思いとさせていただきます。
ありがとうございました。文化振興計画が動き、俳句のまちづくりが進めば、草津ではもっと面白いことが増え、地域への愛着が深まっていくと思います。それでは今回は、昨年平成最後に行われた草津市青少年俳句大会、小学生の部から石倉清遠先生が選者となった作品を取り上げたいと思います。優秀作品に輝いたその作品の魅力について先生に解説いただきます。なお、学校名、学年については、昨年当時のものです。5年生の部。最初の一句は、矢倉小学校、小堀由良さん。冬空に白い妖精落ちてくる。冬空に白い妖精落ちてくる。 白い妖精というのが何とも言えず印象に残る句ですね。
はい、この句を読んだ時にたくさんの数はあったんですけれども、この妖精が落ちてくるっていう俳句を目にした時に本当に心がこう動揺したことを覚えています。で、5年生にしては本当に素晴らしい句で、雪の朝に空から白いものがちらちらと落ちてくる様子を妖精のようだと表現されたことによって、この表現力と感性に本当に心を打たれた一句でした。
ありがとうございます。続いて草津第二小学校瀬部飛鳥さん。冬の朝、布団でずっと寝ときたい。冬の朝、布団でずっと寝ときたい。
はい、この句は本当に子どもの気持ちがもう全てわかるような気がいたしました。この句を読んだ時にもう本当にくすっと笑えそうな句で、子どもらしい表現にて、また素直に日常生活を歌われたところがとても良かったと思います。で、子どもたちの俳句に触れるたびに改めて俳句の良さを発見することができ、いつも感動しております。
はい、ありがとうございます。本当にこう寝ておきたい、寝ときたいという言葉からその時の状況がよくわかります。それでは今日の一曲に移りたいと思います。今日の一曲は彩香の虹色です。それでは次のコーナーでは俳句に欠かせない季語について石倉先生に教えていただきます。俳句はわずか17音の短い言葉から広がります。世界で最も短い詩であるとも言われます。一瞬を切り取って表現する楽しさがあります。その中において季語の魅力とは何でしょう。今の季節にぴったりの季語、浴衣を通して語っていただきます。お願いします。
はい、私はこの浴衣を聞いた時にいつも思うんですけど、星野達子さんの奥で四五人の心置きなき旅浴衣、本当にこの句を読んだ時に女同士が旅先でワイワイワイワイ言ってる様子がとても目の前に浮かびます。で、浴衣とともに会話が弾み、旅行の楽しみを十分にここで引き出している句で、とても好きな句です。で、今月の一句の私の句ですけれども、死んだふりするかな分の役者かな。この句は夏の夜に強い羽音でうなりながら明かりをめがけて窓にバーッ飛んでくる、これカナブンとも言うんですけど、別名コガネムシで、それを見た時にあれストーンと落ちてどないしたんやろっていう、一生懸命探しておりましたら途端にビャーッ飛んでいく物体がある、びっくりしたことがありました。で、カナブンは人間よりも一枚上で本当に役者のようだと私は一瞬思ってこの句を作りました。で、日々の出来事の中で感動したこと、五七五俳句は日記でいいと思います。また皆さんも挑戦されたらいかがでしょうか。頭の体操ですよ。
ありがとうございます。最近は夏祭りや花火大会で浴衣に出かける若い人たちもたくさんいます。この浴衣という季語を使ってぜひ日々の日記のように俳句を作っていただけたらなというふうに思います。ありがとうございました。それでは市内や県内の俳句大会の情報をお知らせします。第69回滋賀県文学祭についてお知らせします。第69回滋賀県文学祭への応募は、規定の参加申込書に未発表の作品を記入して応募してください。締め切りは令和元年 8月31日当日の消印有効です。応募先は郵便番号 520-0806 大津市内出浜 15-1 琵琶湖芸術文化財団地域創造部滋賀県文学祭担当宛です。
それではお知らせをいたします。私たちはラジオ俳句クラブを設立いたしまして、次回は7月25日18時30分から草津市立まちづくりセンターで句会をやっております。参加費は500円です。皆さんも頭を使って心豊かに仲間づくりをしませんか。お待ちしております。で、今月のお題はひまわり、そして夏について全体の一句をよろしくお願いいたします。皆さんの参加お待ちしております。それでは第1回のラジオ俳句クラブが先日行われました作品結果を発表いたします。1番に選ばれました俳句の中で、小さき子の赤き長靴梅雨を待つ、本当に小さな子どもさんたちが赤い長靴を玄関に置いて、まだかなまだかなっていう、なんか大人は嫌なんですけれども、子どもたちは雨が降ると大好きな靴を履いて出かけたい、その様子がとてもこれはよく出てたと思いました。2番、光差し湖面に映る梅雨の虹、これは工夫さんの奥ですけれども、本当に琵琶湖の風景を上手に光差し梅雨の虹ということで持ってこられたことにこの句は生きたと思います。で、3番、梅雨に濡れ路面は走る万華鏡、本当に雨の頃梅雨がたくさん重なって雨が一日降っておりますと、路面が滑りそうになりながら運転している時に、前は本当に鏡のようになってしまう、それを万華鏡という表現されたことによってこの句がぐっと生きたように思います。で、4番、危ないよ傘差し運転やめときな、山本さんの句ですけども、よく子供さん、お母さんが子供乗せて傘さして走ってる方がいるんですけども、この頃は違反の切符切られますので、お互い気をつけたいなと思います。で、5番、水すまし警戒警報4つの目、本当に水すましに4つの目があること初めて知りました。で、水の上を水すましがこうスイスイ泳いでる様子はまるで忍者のように私たち見るんですけども、水すましがそのあちこち見ながら、それは楽しんでなくて警戒警報、なんかこの一生懸命周りを見ながら自分の行動しているということで、4つの目が初めての発見でした。ぼんどりさんの奥でした。で、6番、梅雨入りはまだかと野菜植えており、さとこさんの句ですけれども、梅雨が入らないと夏野菜が本当にしなーとなって、しょっちゅう水をやらないとダメで、早く梅雨が入ってくればいいなっていう家庭菜園をしておられる方の気持ちがよく出ていたと思います。で、7番、梅雨晴れ間飛ぶ子は魔女の宅急便、で、これは本当にこの梅雨晴れ間といってこの後の12文字の梅雨、飛ぶ子は魔女の宅急便という言葉の使い方が新しい発見で、多分どこか行かれたと思うんですけれども、この使い方がとても梅雨晴れ間と合ってたと思います。さくらんぼさんの句でした。で、最後に、梅雨の傘傾けて道尋ねおり、これは清園の句ですけれども、日常生活の中でちょっと人を訪ねたりするときに傘のちょっと傾けないと相手の顔が見えない、その様子を歌ってみました。で、第1回のラジオ俳句クラブにしては本当に楽しい俳句とそれぞれの個性が出てて大変良かったと思いました。そして これを見て、まあ、皆さんまたラジオ俳句クラブの方にお越しいただいたらいいなと思っております。で、申し込みされる場合は077-566-5353 FM 草津までお申し込みください。
早くもお別れの時間がやってきました。石倉先生ありがとうございました。俳句の楽しさを教えていただき、私も日記のように俳句を作りたいと思いました。次回は8月16日金曜日12時30分からとなります。お聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。